礼拝の備えの賛美歌を歌139番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 勝利。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。正英539番を歌います。お久しぶりない方はお出しくださいませ。神様、受難節第六シーズの礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします。御心の天にあることを地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず悪へ救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものであるまえ。アーメン。口読文第25番詩編103編を購読します。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。我が魂を主を褒めまつれ。
我が失われすべての者よ、その清き名を褒めまつれ。
我が魂を主を褒めまつれ。主は何時がすべての不義を許し、
何時もすべての病を癒し、
何時の命の滅びより贖いだし、慈
しみと憐れみと同じに凍らせ、
何時の口を良き者にて明らしめたまおう。
かくれ何時は若やりで、足のごとく新たになるなり。
主は我らの罪の傘に従いて我らをあしらいたまわず、死を恐れる者に死の賜物嘘の憐れみは大いにして、
天の主よりも高きは如し、
その我らより咎を遠ざけたまうことは、
東の主より遠きは如し、
死の己を恐れる者を憐れみたまうことは、
死はその子を憐れみは如し、
死は我らの作られし様を知り、人の弱いは草のごとく、
その栄えは野の花のごとし、
風へすぐれば伏せて後なく、
その老いでしところに取れよ、まだ知らされるない。
しかはあれど主の憐れみは、とこしえよりとこしえまで、死を恐れる者に至り、
その正しいは、子らのまた子らに至らぬ。
その契約を守り、主はその御蔵を諸々の天に固く据えたまえり、
その祭りを我が世の者の天にあり、
死に使う使いを主の御言葉の声を聞き、その御言葉を行うマスラオよ、
主を褒めまつれ、
その万軍よ、その御心を行うしもべらよ、
主を褒めまつれ、
その作りたまえるよろずの者よ、主の祭りごとの滴るすべてのところにて主を褒めよ、 賛美歌138番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。Thank you. 牧会祈祷を捧げます。天にいまします我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。今この御堂に集いましたる一人一人のうめき、痛み、そして祈りを聞き届けてください。すぐる中の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的なる生活をお許しください。また来たる週もあなたがそばにいてくださいますように。イエスが十字架を背負って石畳をよろよろと登っていき、十字架につけられて最後を遂げる、この週は受難の週であります。この受難のイエスを、人間イエスをどのように見、どのように感じ、どのように受け取るのか、我々の生活にどのように投影されるものなのか、それぞれが考え祈る時となりますように。そして一人一人に主の導きがありますように。次週のイースターの日に2名の方が受洗を希望しています。どうぞ主がそばにいて力強く導いてください。さらに4名の方が当教会に展開を希望しています。我々の信徒の友として親しく交わりが持てますように。各会の交わりと活動を祝してください。病の者、高齢の方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。本日の説教書を強めてください。この世の祈りと感謝を主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌515番を歌います。 りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書22章7節から23節までです。153ページです。その後で遠藤牧師による苦しみを受ける前にという題にて説教をしていただきます。
杉越の子羊をほふるべき女高祭の日が来た。イエスはペテロとヨハネとお使いに出そうとして、行って杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人はどこに用意いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、杉越の食事を準備した。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定めた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。
今日から受難週に入ります。そして次年度というか、もう今年度ですね、今年度ヨハネによる福音書をしようということを決めましたが、あと2回次週までルカによる福音書、それを取り上げていきたいと思います。そして十字架への道のりの始まりの時、イエスが捕らえられる直前の場面、いわゆる最後の晩餐と呼ばれているのが今日の聖書の場面です。少しその前に、今日の聖書が関連している聖餐式について少しだけ述べさせていただいて、その後聖書に入ってまいりたいと思います。今日の週報にも書いておきましたが、今年度の課題として聖餐式について考えるということを書いておきました。で、役員会の中でも話し合いを何度かしようとするんですが、なかなかその話し合うということが難しいことです。で、歴史を詳しく調べれば調べるほど、あれかこれかという、そういう判断はとても難しい。一昨日ですか、新聞にユダは裏切らなかったという、そういう資料が出てきた。そういうことが新聞記事に載ってですね、この特にこの100年ほど、2000年間続いてきたキリスト教の伝統がですね、いろんな新しい発見、 司会写本、ナグハマディといったそういった古文書が発見されるたびにですね、私たちの今までこれが正しいと思ってきた、その聖書の足元が揺らぐようなことがたくさん出てきています。その影響を受けてでしょうか、解放の神学、そしてエキュメリカル運動、そういった新しい運動の中で、神学そのもの、神様の学問そのものが、この2000年間になかったような大きな動きを見せているように思うのです。そして生産式の考え方についてもまた、この100年の間でいろんな、新しい考え方が出てきました。あまり詳しいことには、礼拝ですから立ち入りません。ただ、昨年度の大阪教区で、教職者の方同士で、生産式の、倍産式、いわゆる倍産資格、生産を受けた、洗礼を受けた人が、パンとブドウ酒を取ることができる。そして受けてない人は、取る資格がないという。しかし、それを、私どもの教会では、指識者が、取ってはいけないという、そういう文言を、しないということを、前任の中野先生の時に決めたということです。まだ私も 100% その、どういう議論がなされたということを、理解したとは思っていませんが、そのこと。そして、大阪教区で議論があったのは、むしろ、その招かれた人が誰でも取っても構わないんだという、そういう、方たち。そして、いや、それはおかしいということで、激しい議論がなされました。普段見ていてとても冷静な静かな先生も、議論が始まると、火がついたようにこうものすごい応酬をしてですね、ちょっと近寄りがたい。しかしそれぐらい教職の先生方にとってもとても敏感で大事な問題でありました。歴史的に見ると、洗礼を受けた人がのみが、パンとブドウ酒を取る、これは歴史に、視点を置けばですね、その視点を動かすことはできません。ただ今新しい、神学の動き、そしてまた様々な聖書学の中からもそのことに対する問いかけ、そういうことが出てきました。でその、中で、一つだけ荒井捧という聖書学者の人が書いておられる本の中で、イエスと出会うと書かれた本です。また後で受付に置いておきますが、この議論がとても分かりやすいというか、聖書の中には両方の論拠があると、すべての人がそのパンとブドウ酒を取ることができるという意見、そして逆に洗礼を受けた人のみであるという、その両方に聖書的な根拠があるのではないかという議論です。聖書の根拠は、コリントの信徒への手紙の11章と、そして今日出てくる、ルカによる福音書の22章の19節から20節。これは、19節から読みますが、それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これは、あなた方のために、与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。でこの後、ルカによる福音書は、ユダの裏切りの方に、その焦点が、移っていきますが、大切なのはあなた方のためにこのパンとブドウ酒があるということ。あなた方というのはルカによる福音書、そしてコリントの信徒への手紙では教会に集うという、イエスに従った人たちにということを限定的に指しているという説です。それに対してマルコによる福音書の14章の24節、ここには同じ生産の箇所ですが、このように書かれています。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、 契約の地である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。先ほどはあなた方のためにと書いていました。マルコは多くの人のためにという言葉が書かれています。普通に日本語で読むと、なんだそんな一語違いじゃないかという、ただあなた方とそして多くの人のために、そんな細かい違いはどうでもいいと思われるかもしれません。しかし、新井さんそして聖書学のことをしている人にとっては、多くの人々のために、多くの人のために、これはマルコがその生産を、多くの人のために、すべての人のために生産はなされるという、そのことを、メッセージとして込めるためにこの文言を残したのではないかと考えられています。新井さんの結論は、両方に聖書的根拠があるからどちらが正しいということは言えないのではないかということです。私自身は、この倍産資格というのはとても大切な議論なんです。でもその資格だけ、どちらが正しいという議論だけに集中している中で、もう一つ大切なことを見えなくしてしまっているように思っています。それは生産式というのが形骸化しているというか、儀式化してしまっている。この儀式が来週行われますけれども、この儀式が私のために流された血なんだ、私のために裂かれた体なんだという意識がどこまで私たちのところにあるんだろうか。そして今日ここで行われる生産、二度と同じ状況で同じ兄弟姉妹の組み合わせではもう二度と行われない、かけがえのない生産となっているんだろうか。洗礼式は一回限りです。ある意味洗礼式の方がかけがえのないという意味ではキリスト教の中で意識されているように思いますが、生産式の中に出る中でどうもその意味合いが、私のために、そしてここに集う私たちのために、その意識がどこまであるんだろうか。私はそのことももっと大切に議論されていいのではないか。もちろんその中で生産式の体でもう少し感じることができるように、いろんな、試みがなされていますが、あまりこれをばっかりしていると聖書に入れませんので、このあたりでやめます。しかし、これからこのことについても、議論していきたい。そして、結論をつける、つけない。それは、私たちがどの観点に立つのか、歴史に立つのか、聖書に立つのか、そして聖書の正しい聖典とは何なのか、そういったいろんな議論をクリアしていかなければなりません。とても難しいことです。私はむしろその意味を問う、今を生きる私にとって、そして高野原教会に集う私たち、できれば集う全員にとって意味のある生産式にする、そのことを考えるということから始めなければならないと思っています。ただいろんな論点があって、そして、下手をするとただこう火がついてですね、議論だけのための議論になってしまう可能性もありますので、もう少し資料を皆さんが読めるような資料を整えたり、そして論点どこに焦点を当てるのか、そういったことでもう少し時間をいただくことをお願いしたいと思います。そしてこの教会に集うみんなにとって、生産の意味、今日受けるパンとそしてブドウ酒が本当に自分にとって意味のある、そんな式にしていけるようにと願っています。またご意見、そしてご批判、そしてこんな資料もあるということがありましたら、ぜひお申し出いただければと思っています。少しそちらの方に時間を取ってしまいましたが、聖書の方に戻りたいと思います。聖書のこの箇所、ここにはイエスが これから取る食卓に関する意図がとても分かりやすく出てくるところです。7節のところからもう一度見ていきたいと思います。これから取る食卓の意図、それはまず7節に出てくる吸い腰の子羊をほふるべく女高祭の日が来たと。イエスの意図、そしてそれを書き残したルカの意図、これは今からなされる食卓が旧約聖書から続くユダヤの人にとって最も大切なお祭りの杉越の食卓である。そしてそこで子羊がほふられる。旧約聖書の出エジプト記の記述の中で、神様がウイゴをすべて撃つという、ウイゴをすべて殺してしまうというその時に、ユダヤの人たちは子羊を犠牲にして、そしてその子羊の血を、自らの家の鴨居のところに塗って、神様に対する印としてその血を、塗りました。子羊の血が目印となったそのイスラエルの人たちの家を神様は過ぎ越されて、そのウイゴを殺さなかった。そのことを記念してずっと続けられた、お祭り、そして今もユダヤの人たちにとっては大切な、儀式ですから、今もなお守られている儀式です。そして子羊がほふられる、短い言葉ですが、イエスがこれからつけられる十字架、これはまさに神様との人との断絶を和解させる、贖いという言葉がありますけれども、神様と人間との断絶してしまった関係を元に戻す、その生贄として、旧約聖書の時代から捧げられるものとしての子羊。しかしイエスは過去の私たちすべての神様との断絶、罪、そしてイエスが生きた当時の人々の断絶と罪、そしてイエスの後、私たちの、今を生きる私たち、そしてこれから先を生きる人々の断絶と罪、それらをすべて背負って十字架につけられる。そのことを短い言葉ですが、吸い腰の食事、これからのイエスの十字架のその意味合いをしっかりと提示していると思うのです。少し内容から脱線しますが、その後に8節のところに、ペトロとヨハネと使いに出そうとしたと書かれています。ペトロとヨハネ、この二人は初代教会の中ではとても中心的な活躍をした人たちです。マタイによる福音書では、天国と地をつなぐ鍵をペトロに預ける、そしてヨハネによる福音書では名前としては出てこないけれども、しかし弟子ヨハネ、もしくはそれに関連したヨハネという人がとても大切にされているのが伺えます。しかしここでは使いに出すという言葉、悪い言葉で言うと使いっ走りの可能性もあった。聖書の中によく読んでいくと、いろんな力関係、力の争いがあったことが伺い知れます。ルカはパウロの弟子、もしくはパウロの影響を受けた人だと考えられています。ですからペトロに都合の悪いイエスを3度裏切る場面、そして今回も細かいことですけれども使いに出すと、使いっ走りとしてペトロとヨハネが出される、 その力関係が、聖書の細かく見ると隅々に出てきます。今日の聖書の箇所も最後ユダを裏切る場面で切っています。しかしその後イエスの十字架に行く前に最も偉いのは一体誰なのかという議論が出てきます。当時の弟子たちの関心はイエスの十字架には全くなくて、誰が一番か、誰がイエス様に最も近いか、そのことを争っていた、まあ、そんなところが伺い知れます。少し脱線しましたが、そのようなことも読み取れます。そして水越しの準備の場所、それが水瓶を運んでいる男に出会う。これは一説によると、もともと女性が水汲みをしていたので、男性がそれを水瓶を運んでいるのは珍しいからわかるだろうという、そういう意味合いだそうです。そして2階の広間で最後の晩餐、水越しの食卓がなされる。これが導入の部分です。そして14節からその食卓に入ります。先ほど脱線しましたけれども、14節にはイエスは食事の席に着かれたが、使徒たちも一緒だった。別の聖書では弟子たちです。先ほどまで使いっぱしりという感じのニュアンスもあったところに、しかしここでは使徒たち、この主の晩餐に集う人たちを、まあ、牽引づける、そのような意図があるのかもしれません。しかし大切なのはその次の15節と16節です。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはない。イエスが食卓の時に語った初めの、ルカによる福音書によれば最初の言葉、苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの水越しの食事をしたい、私は切に願っていた。これから十字架の苦しみ、苦しみの極みが目前になっている、その前に食卓を共にしたい。セサ式は喜びの式です。しかしその書かれた根幹の場面、そしてその食卓の場面、そこにはこれから苦しみを受ける、すなわちすべての人に裏切られ、当時の最も残酷な処刑方法で裁かれる、そのことを覚悟された場面です。食卓の浮かれた場面ではなかった。その緊迫感を私たちは感じて聖書を読み、また聖餐式に臨むことができないでしょうか。もちろん喜びの食卓であります。しかし同時に元のところではイエスの苦しみの祈りが言葉にはされていないけれども込められている。苦しみを受ける前に、ほんの短い間、これからもう二度とこの食卓はないという、その時にあなた方と共に食卓に着きたい。そして16節と18節に書かれている内容、神の国という言葉、神の国で水越しが成し遂げられるまで私は決してこの水越しの食事を取ることはない。18節、神の国が来るまで私は今後 ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。二つの箇所で今回のこの食事がたった一回限りの食事、ルカによる福音書では神の国、世の終わり、終末はまだ来ないという立場でした。ですからこの聖書を読む人たちにとってはまさにこれが最後、たった一度きりのかけがえのない食卓であると。これが聖書に書かれている聖餐式のその重さ。今の私たちはともすれば聖餐式を今日休んだけどまた来月あるからいいやと。しかしもともとはたった一回、もちろん聖餐のもとになった愛さん、そして五千人の給食、そういった部分もあります。しかしこの受難の時の晩餐に関して言えばたった一回限りの食卓でした。今日があなたたちと共に食事をする最後である、そのことをイエスはこの言葉に込めている。17節とそして19節以降のところ、聖餐式の元になったその所作というかその動作、17節には感謝の祈りを唱えた後にこれを取り互いに回して飲みなさい、そして19節、イエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてそれを裂き人たちに与えて言われた。先ほど紹介したこれはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。四つの福音書を並べて研究する研究方法があります。そして聖餐式に関してこの最後の晩餐に関して四つの福音書が共通したこと、そしてまたかなり違った記述があります。その中で共通していること、それはパンを取ったということ、そして賛美の祈りを唱え感謝の祈りを捧げたということ、そして裂いたという言葉、そして与える、パンを取って感謝の祈りを唱え、そして裂いて与える、この四つのことは、共通していると。杯を取り上げ、ヨハネによる福音書はズバリ血という言葉で表しています。他はブドウ酒、しかしイエスの血をまさに私たちが分かち合うという、そういう、強調点があります。ユダヤの人たちが持った、ペサヒームと呼ばれる、スイコシの祭りの、規定を調べていくといろんな、興味深いことが出てきました。このイエスが成したこの食卓がそのペサヒーム、ペサハとかペサヒーム、そのいわゆる杉越の食卓であったとすれば多分このようなことが行われたのではないか、そんな研究の中から少しだけ紹介したいと思います。まず最初になされること、これは初めに除酵祭という言葉がありましたけれども、酵母イースト菌を混ぜたパンを食べても保持してもならないと、破滅と呼ばれるそうですけれども、それを家の中から探し出してすべて焼却すると、家中ろうそくを灯してですね、その酵母がないかどうかをこう探して、 それを見つけ出したらすべて焼却する。まずこのことから水越しの祭りの準備が始まるそうです。そしてその食卓に乗るものは種を入れないパンが三つに重ねてある。祭司、レビ、およびイスラエルを象徴する三枚の薄い何のようなパンですね。それが重ねて置かれます。そして羊の前足。まあ私たちの感覚で言うと、ケンタッキーのフライドチキンのフライしてないような、そういうもの。それは水越しの子羊の犠牲を象徴しています。それからゆで卵。これはエルサレム神殿における捧げ物を表す。同時に神殿が破壊された嘆きを表すそうです。それから野菜、セロリ、そして苦菜、わさび。これはエジプトにおける苦難、出エジプトのエジプトから出る、そのエジプトで行われた奴隷状態の苦難を象徴する苦い菜っぱ。そして甘い果物のおろし汁にくるみなどを砕いて混ぜたもの、灰色の色がエジプトで作られたレンガの象徴とされる。ですからその食卓に備えられたパン、種を入れない、イーストのないパン、これは家を出ないといけないから慌てて出るわけです。ゆっくりと焼いている暇がない、もう逃げるようにしてとにかく食卓を作って、そしてすぐに出なければいけなかった。そして子羊の犠牲の象徴、エルサレム神殿の捧げ物と神殿破壊の嘆き、そしてエジプトの奴隷状態の苦しみ、エジプトで作らされたレンガの象徴、その食卓を囲んでいた。イエスもユダヤのこの伝統に従って最後の食卓では多分このような食卓、そしてその儀式の中で第1から第4までの杯という時があったそうです。礼拝が数時間にわたる家庭の礼拝の中で主人が水割りのブドウ酒を注ぐ、そして祝福の祈りがなされます。その後、これは先祖木曜日のことと関わると思うんですが、主人は水差し、鉢、タオルを持って彼らの手を洗って回る。最初に水で割ったブドウ酒をそこに集まった家族に注ぎかけ、そして主人は水差しと鉢とタオルを持って手を洗って回る。世俗木曜日は足を洗うという記事ですが、伝統的な食卓で手を主人が洗うという。そのようなことがなされたようです。その後、主人はセロリを酢につけて祝福を唱え、そして一部を食して、あとはそこに集った人一人に分け与えます。そしてその後三つに重ねたパンの真ん中の一つを取って半分に裂いて、一方をデザートに取っておき、そして他の半分をそこに置くと。そして第二のお酒が満たされ、その後に、パンに対する祈りをなすという。この後も永遠と儀式は続くんですが、こういう儀式が当時なされたようです。一つの器から回して飲む、この、発想の中には、一つの器のものをみんなで分け合いなさいと。コリントの信徒への手紙に、ふさわしくないままで食卓につくもの、ふさわしくないという言葉が書かれています。しかし、これは、前後を読むと、 先に来て食べ尽くす人がいて、何も食べられない人たちがいた。そのことに対するパウロの怒りのこと。一つの器からみんなで回して飲む。これは器の中にある限定された量のものを その場でいる全員で分け合いなさいという意味合いです。今の教会では回して飲むところは少なくなっていますが、しかし少なくともルカによる福音書の最初の杯のところでは分かち合いなさいというメッセージが込められた回して飲むという記事が書かれています。日本でも、昨日のニュースを見ていると西大寺で、大きなお茶碗を回して飲むというのがありました。私たちがあの30キロもあるお茶碗でですね、生産式の時にすると多分、怒ってですね、重いとかですね、80人ですか、80人、あの一つの器を全部回しているとですね、礼拝が終わらないというふうに怒られそうですが、しかしルカの記事の始めには、互いに回して飲みなさい、そこにいるすべての人で分かち合いなさいという、そのことが書かれているということを、言っておきたいと思います。そしてもう一つの言葉、これは調べれば調べるほど血生臭いことなので、あまり私は得意ではないんですが、しかし作という言葉が19節に出てきます。パンを取り感謝の祈りを唱えて、それを作という言葉、これもユダヤの人たちの伝統のことを調べていくと、もちろん薄いこしの祭りの時パンを割くんですけれども、それ以外にもですね、犠牲の羊の皮、羊などの皮を剥ぐという、その肉体と皮をまさに割くという、そういう、文献もありました。ですから私たちはただパンというのはただ私たちはこう割いてですね、食べる、もう簡単な、当たり前のようにしています。しかしもともと羊の体、もしくはイエスの体を私たちが割くという、そのことを象徴しているわけです。とてもあまりこう胸のいい話ではありませんけれども、しかしユダヤの伝統、そして水越の祭りの中に割くという言葉の中にはそういう意味合いも込められています。またブドウ酒の代わりに血をですね、その、祭壇のところに振りまくと、とてもこの教会で今から羊を前に置いて、羊をほふって皮を裂いて、これが裂かれたものであるとかですね、その血をですね皆さん回す、もうとても我慢ができないと思います。しかしそれほど痛みを伴う食卓が、元々にあるわけです。血はブドウ酒に変えられ、そして体はパンに変えられました。私たちはそれを月ごとに、取ります。しかし元々はたった一回きりのこと、そして十字架でイエスのその血と血が流され、そして体が裂かれるような、そのような苦しみを私たちは共にするわけです。聖書では感謝と祈りと書かれている言葉、しかしユダヤの元の資料の中には苦しみのパンという祈りがあります。見よ、エジプトの地にて我らの先祖が食べし苦しみのパンを、すべて飢えたる者より来たりて食え、すべて乏しき者よ来たりてペサハを祝え、今年はここにいる、来たるべき年はイスラエルの地にあるように、今年は奴隷だ、しかし来たるべき年は自由人である。エジプトの地で奴隷であったその時の苦しみのパンを覚えると同時に、 苦しみだけで終わっているのではなくて、すべて飢えたるものよ来たりて食え、すべて乏しきものよ来たりてペサハを祝え、飢えている人たち来なさいと、乏しい人よこの場に来なさい、今は奴隷状態にある人よこの場に来て食卓を共にせよ、そして来たるべき時に私たちはその首から苦しみからすべて解き放たれる、その時が神様によって備えられる、これが分かった上での感謝の祈り、聖餐式を考える時の難しさ、どこまで私たちが戻るのか、少なくとも私はこのユダヤの人たちが大切にした吸い腰の祭り、そこに込められた意味、そしてまたそこから新たな意味合いを新約聖書の中で付け加えられていた、そのことを細かく、あまり読みたくないかもしれないけれども、しかし血生臭い部分も含めて私たちは読んでいく、その中で受け取る聖餐の意味合い、そこには感謝と喜びと同時にたくさんの苦しみが込められている、ルカによる福音書はこの後シモン・ペトロの裏切り、そしてユダの裏切り、イエスが十字架につけられるその苦しみと同じく、もしくはそれ以上に苦しんだ人々に捨てられるという歩みを成していきます。その前に、その苦しみを受ける前に弟子たちと一回限りの吸い腰の食事をされた。受難酒という言葉、小さい頃から教会に、いやいやながらですが言っていた私にとって、とても嫌な言葉でした。どうして、受難、苦しみ、普段は明るい顔をしていた CS の先生たちがどうして受難の時だけ苦虫を噛みつぶしたかのような顔で受難、受難という、とても嫌でした。しかしこの年ぐらいになってほんの少しですけれども、その受難を私たちが本気になって受け止めないといけないということ、そしてイエスがどうしてこの世に来られ、また十字架の道のりをどうして歩まれたんだろうか、そこには少なくとも今日の聖書から読むと、あなた方のために、今目の前にいるあなた方のために私の苦しみがある、そしてマルコをもし引くとすれば、多くの人々のために、すべての人のためにイエスはその十字架への道のりを覚悟して歩まれた。私はそのイエスの決意と苦しみ、そしてそこまでして私たち、イエスからある意味何の関係もないかもしれない私たちのところにまでイエスが来られ、そして私たち一人一人に恵みを与えようとした、罪の苦しみの中で生きていた私たちにとって、もうすでにその罪を苦しまなくてもいいんだという、そのことを伝えようとしたイエス、その苦しみと、そしてイエスが私たちに捧げてくださった恵みについて、この一週間しっかりと受け止めて、そして苦しみの後に来る本当の喜びの時を私たちは共に、恵みの時を共にしたいと願うのです。お祈りをします。 神様、この一度限りの食卓に疲れる時にイエスは苦しみを受ける前にこの食卓をあなた方と共にしたいとそう述べられました。私たちはそのイエスの最後の食卓、そしてまたその後の十字架によって流された血潮と、そしてその時に捧げられた体を象徴する聖餐の式を来たる週に持とうとしております。どうかこの時に私たちがその苦しみをしっかりと受け止め、そしてまたその苦しみの意味はここに一度私たち一人一人のために犠牲となってその全てが捧げられた、そのことによって私たち一人一人の罪が全て贖われている、そのことをどうかしっかりと受け止めて歩むことができますように。また来たる週には教会に入るその入会、そしてまたあなたよりのバプテスマを受ける洗礼の式が持たれようとしております。どうか私たちがこの備えておる方々のために祈り、自分たちもまた備えを持ってこの場に集い、共に喜びのイースターを迎えることができますように導きを与えてください。この祈りを今日集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお立ちいただきまして賛美歌502番を歌います。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
恵みに満ちたもう天の父なる神様、今日健康を与えられ礼拝に集うことができましたことを感謝いたします。来週はイースターです。自分の罪の深さを覚え、神様の大きな愛を覚えて、この1週間送ることができますようにお導きください。そしてどうぞイエス様の良き香りを隣人の方に感じていただくことができるように、優しい愛を持って接することができますようにお導きください。ただいま捧げましたものはあなたからお預かりしたものの一部でございます。どうぞこれを清めて御用のためにお使いください。この小さき祈り、感謝を持って捧げます。アーメン。
アーメン。
それでは先週からお伝えしていますが、誕生者の祈りをこの週に 日曜日から始まってこの週に生まれた方としましたので、今日は渡辺真一さんが誕生日です。おめでとうございます。では一言祈りたいと思います。神様、渡辺真一さんはこの週にあなたより命を受け、その誕生日を迎えようとしております。どうか今あなたが真一さんと共にいて、そしてその信仰の歩み、生活の歩み、そしてまた尊いその学びの歩みをどうか守り導いてください。昨日も中高生のために奉仕をしてくださり、生き生きとした姿を見せてくれました。どうかこれからも中高生や CS の子供たちにとって目標となるような、その活躍をこれからもあなたが守り導いてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祝福の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。
アーメン。
おめでとうございます。それから新しく来られた方がいらっしゃいますので紹介したいと思いますので、申し訳ありませんが立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いします。まず中谷清子さんと圭吾くんはもう 下にいらっしゃいますか。どうしようかな。
上、
はい、上に、あ、ごめんなさい、上に、あ、すいません、2階にいらっしゃいます。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それからこれはお一方になるんですが、杉内レイル、レイさんとルーさんですか。レイルーさん、ごめんなさい、杉内レイルーさん、はい。シンガポールの教会からです。あ、シンガポールの、その日本人教会から、あ、ようこそ遠いところをお越しくださいました。ありがとうございます。また日本にいるときぜひお越しください。ウェルカム、ウェルカム。それでは、
はい、
すいません。
それでは牧会報告いたします。主婦を挙げていただきまして、本日の集会、コーヒーアワー、その節にホームページの、講習会というんですか、行い、プロジェクターこれで行いますので、前の方にお残りいただきましたら見れることができます。影山さんがしていただきます。聖歌隊の練習は2階の方で、婦人会、礼会、会計監査、教会学校講師会、青年教師会、青年会が行われます。今週の集会、聖書講座と番頭会はお休みです。ひまわりグループ入学式が13日木曜日午前9時から、天足木曜日の聖餐礼拝が13日木曜日午後7時30分より、離難日蒼天祈祷会が14日金曜日午前7時より、街道清掃日は14日金曜日、婦人会の方になっております。遠藤牧師の予定は12日の水曜日、午後面会日となっております。次週4月16日は復活です第一シーズイースター礼拝でございます。聖餐礼拝でございますので、覚えてぜひご出席いただきますようにお願いします。お願いします。聖餐式と転入会式が行われます。礼拝後の集会で、新入会員の歓迎会が行われますので、持ち寄り愛参会を行います。持ち寄りの方は申し訳ありませんが、メニューを掲示板にご記入いただきたいと思います。それから括弧の中の広告、2005年度定期総会の、パート2が4月23日礼拝が行われます。欠席の場合は、委員長をご提出いただくようにお願いいたします。集会行事の予定で、聖火数キズ家庭集会行われますが、テキストをここに書いております イエスの例え話という本になりますので、もしご希望の方は2100円本題がかかるようですが、牧師までお申し込みください。裏のページに、左側の下の定例役員会のところですが、来週行われます受選希望者、2名の方、お名前申し上げますが、すみません、立ってお顔を皆さんにしていただくようにお願いします。西村正義さん、加納優子さん、ありがとうございました。それから天入会の方が4名おられます。石田俊彦恵子さん、お二人、それから西村ゆり子さん、徳永由美子さん、イースターにはこれらの方々の転入式、洗礼式転入式を行います。以上でございます。
ごめんなさい、もう一つ、はいはい、時間とって申し訳ないんですけど、今日は土砂、氷中高の富田先生が来ておるので、少し一言だけ工藤さんが、お世話になっている、はい、
それではグリーティングをお願いいたします。今週からこの時間でやるということです。ちょっと時間はいくらでもあります。